上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、中国を、世界をどう感じているのか、生の声をお届けしています。今回のゲストは前回に引き続き上海リージョン e コマースのセンさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、前回本当にあっという間に時間が過ぎてしまいまして、非常に楽しかったですけども、ちょっと今回は中国の e コマース市場みたいなところを中心にお話を伺えればと思います。
はい、
はい、で最近でも IPO 市場でも非常に注目を浴びているアリババさん。
そうですね。
元ね、センさんアリババご出身ということで、
はい、
はい、そこら辺のお話もければと思いますけども
。わかりました。
もともとその転職されたきっかけみたいなものはどういった？
きっかけはですね、はい、2007年の夏ですね。
ああ、ああ、ああ、
でちょうどニュース関連とか情報関連やってる会社にも9年ぐらい行ってですね、でちょうどに僕の友人がアリババに入りまして、でちょうど日本事業をこれからちょっと、ソフトバンクさんと一緒にやっていこうという、
は
い、
なるほど、
ような時にですね、まあ、2007年の夏に呼ばれまして、私今アルババに入ったから遊びに来てくださいと、で遊びに行ったんですね。半蔵まで行って、半蔵まで行って、アルババ本社半蔵なので、行って、まあ、でその時にアルババのまた違う人も、同席してたんです
ね。
で当時はなんか僕が行った会社と、はい、まあ、いろんな事業提携をやろうと頭の中にあったみたいで、だけどどうやら僕が上海に戻ってからですね、はい、まあ、その席にいたアリババの人が、いや、センさんをヘッドハンティングしたらどうですか、もう呼んだ方が早いよ、事業提携やるよりも、
提携するより、
そうそうそうそう、
へえ、
そこからオファーが来てです。
なるほど。
でちょうど僕自身もいろんなマーケティングリサーチとか、コンサルをやってたの で、
はいはい、
でその時常にやっぱり、ね、これからネットが、
来そうだと、
来そうだと、なんとなく感じてたんですね。でせっかくのいいチャンスなので、まあ、コロナ禍ですぐ決めて、だけどいろんな後の片付けがあるので、3ヶ月時間もらってです、
なるほどなるほど。
で11月の末ぐらいにアリババに入ったんですね。
はい、そのあれですね、友人の方のね、はい、お誘いがあったからという。
そうです
ね、
はい、
やっぱマーケティングリサーチしていく中で、これから中国もネットだみたいな、 そんな感じだったんですか？
そうですね。新しいものを売るチャンネルとしては、やっぱりリアルの他にこれからネットだというのはなんとなく感じてました。
なるほどなるほど。まあ、そういうきっかけでね、アリババにこうご転職されたわけですけども、アリババにご転職された後は主にどういうお仕事をやられてたんですか？
そうですね、アリババの、まあ、主に日本事業部の方でですね、その中でまあ、ポスト的にはですね、いろいろやりました。人事の責任者やったりとか。
そうなんですか？
そうそう、 HR をやってたんですよ。でその他にコールセンターを管理する、はい、サービス部のヘッドをやったりとかですね、あとは、まあ、市場部ですね、マーケティング事業部のヘッドをやったり、でその後は要するに対外的にはいろんな事業開発をやっていく、まあ、それの担当をやったりとかですね、いろいろやってまして、で主に手がけたのは、
はい、
B2B 中国の会社がプラットフォームを利用して、アリババのプラットフォームを利用して日本に輸出する商品、
なるほど、
で日本側から見れば中国から物を調達する。
なるほどなるほど。
その事業と、あとは2009年からは、はい、エクスポートトゥーチャイナ ETC 事業ですね、日本から中国に輸出する。でまたその後に行きますと、タオバオと日本のヤフーショッピングですね、をつなぐタオジャパンという事業もやりました。
ありましたね。
ありました。2002年ぐらいやってましたね、その事業。
なるほどなるほど。その当時アリババはもうすでに社員数でいくと7000人ぐらい
だった。そうです、そうです。でちょうど僕の社員ナンバーが 13,680 番だった。
すごいですね。つうかもうすでに7000人もいたんですよね。
7000人いましたね。でしかもアリババの社員ナンバーというのは永久欠番なので、一つの番号は一人にしか使わない、はい、
なるほどなるほど。
だから延べ数でいきますと、ちょうど僕が入った時にはもう14000人近くずっと延べでですね、はい、 あのいまして、
なるほど、
でまた在籍残ってるのは7000人ちょっとぐらいだったんです、はい、当時は。
なるほどですね。まあ、その当時はあれですよね、まあ、B2B 向け事業があ
のメイン
だったんですね。それでまあそこで上場したっていう感じですよね。
あの香港市場で一度あの B2B 事業を上場させたんですね。はい、
そこからまあ結構アリババもこう変革期というか、まあ、B2B から B2C へみたいな、
は
い、
そうです。だからその一番のきっかけは、うん、あの2008年からスタートするあのアメリカ発のリーマンショックからの、あの金融危機ですね。
はいはいはいはい、
で、あとは金融危機から、はい、あの実体経済の方で、中国 の、 あの、輸出の方もあの縮小してたの で、 でアリババの一番 の、 あの2007年までは一番の事業は B2B、はい、中国の会社が海外に輸出するためのサポートするプラットフォームだったので、
なるほどなるほど、
まあ、その時にジャック・マーが、はい、あのやっぱり危機感があってですね、まあ、あの B2B はこれからあの特に輸出型 の、 あの B2B がこれから縮小していくので、厳しいので、うんうん、まあ、そこからちょっとあのコンシューマー向け の、
はははは
あの事業にですね、今 の、 あのタオバとティモールの方に力をあのこう入れると。
だ
ちょうどあの2008年、うんうんうん、ティモールが誕生したのは2008年なので、
あ、そうなんですね。
はい、
なんかその2008年 の、 その9月に、はい、なんか全社メールでジャック・マーさんからこうなんかこうこれから
そうですね、
経済が悪くなるぞみたいな。
2008年の2月です
ね。2月でしたっけ。
2008年の2月にこれからあの経済状況がますます厳しくなりますと、であの経済の冬が来るので、あの社員、まあ、全員あの備えてくださいと、まあ、そういったメールを社内向けにあの出してたんです。まあ、当時はあの北京オリンピックが8月にある、は
い、そうです
ね、で私はあの万博もあると、誰もが中国が、うんうん、あの経済が問題ないよと思ってた時に、あのジャック・マーがあのこう社内的にですね、そういったメールを出したんですね。
まさかね、あの多分一般市民って言ったらあれですけども、まあ、これからどんどん良くなっていくっていう時に、なんでこんなこと言うんだろうっていうのはね。で
その判断 の、 あの、はい、根拠はやっぱりアリババっていうのが膨大なデータが見れますので、はい、輸出のデータがあの、はい、アリババの方が、はい、国 の、 あの政府のデータだと大体通関のデータなので、
要する
に取引が終わってる段階でようやく分かるよ。
なるほど
でアリババの方が海外のバイヤーが何を探しているのか、どのぐらいの量を探しているか、その少なくとも政府より半年早く、うん、
早いと、
その情報が把握できますので、
なるほど
ですね、そこから多分判断してると思うんですね。
へえ、はい、なるほどね、
まあ、いわゆるあのビッグデータですね。
ですよね、今よく言われてますけども、はいはい、なるほどね。そこからまあ B2B からはちょっと B2C の方に切り替えたっていうのもまたね、今の成功の一つの要因ですよね。
は
い、
だから今回は、あの上場してるメインはタオバーとあのティモール
の方ですね。なんか最近ね、上場されてからまあ注目度も上がってるんで、よくジャックマンもよくこう写真とか出てますけど、なんかパッと見なんか怖い人なのかなっていう印象が。
怖くは、まあ、よくあの、中国ではあのちょっとあの顔が、まあ、おかしいわけじゃないんだけど、あのちょっとあの宇宙人っぽいと、
宇宙人っぽいと
よくあの言われてるので、まあ、非常に気さくなあの人ですよ。
あ、そうなんですね。
でもあのまあ、もちろん今非常にあの多忙でですね、はいはい、世界中飛び回ってるんですね。まあ、あの会社に来るともう気さくにあの社員に話したりとか
ですね。なんか意外ですね。
はい、
なんか、ね、見た目とちょっと違うなっていう印象ありますけどね。
あ、そうですか。
なるほど。まあ、それでね、一応アリババの方でこういろいろ成果も出されてたにもかかわらず、
はい、
辞めたっていうところがね、また理由が聞きたい感じではありますけど、
まあ、あの、はい、その一番の理由はですね、はい、やはりあの、アリババが非常にあの、うんうん、こう大きなあの、うん、会社なの で、
そ、 うですよ、ね、
でその中でじゃあ日本事業、うんうん、日本事業がどのぐらい の、 あのこうボリュームを占めるかというところがですね、うんうん、やっぱりいろいろ全体的にはあのアリババの方が考えるわけなんですね。だからあの多分アリババ全体から言えば日本事業が1億元とか2億元とか、あるいは10億元ぐらいの売り上げであれば、まあ、大したことないと、全体から見れば、ね、だったらあの違うところに力入れようというようなところがあってですね、
はいはいはい、
で僕がずっと日本事業をやってたので、1億とか2億は僕にとっては非常に大きいと、は
い、大きいですよね。
まあ、会社の全体の方針から見れば小さい。まあ、そうするとあのなかなかあのいろんなリソースも、うん、あの避けてもらえないしですね。
なるほど。
まあ、そこであの考えたらやっぱりじゃあだったらあの 自分でやりましょうということで、去年ですね、
独立されたと、
独立して、
なるほどなるほど、
今の会社立ち上げた、
なるほどですね、
はい、
なんかこの間お話伺ったら、まあ、アリババね、ご転職されて辞められる方も多いと思うんですけど、
そうですね、
なんか5年在職してたらアリババの人として認められるみたいな、
アリゼンという言い方が、はい、アリゼンでは内部 の雑誌もあるんですが、アリゼンと、
はい、
だからもう5年在職したら、もう一人前のアリババの人だと、
それ面白いですね、
そういった一応制度があってですね、はい、
で5年以上経った人はまあ元アリババみたいな感じで、
そうですね、アリゼンとしてこう認められると、はい、それ以下だと、まあ、ある意味は証拠主みたいな感じですね、3年ものか5年ものかというような感じで、
なるほど、面白いですよね、なるほどなるほど、まあ、そのご経験を生かした形で、まあ、前回ちょっとこう自己紹介でお話していただきましたけど、まあ、現在はクロスボーダーイコマース事業ということで、
だからずっとアリババの中でいち早くですね、うんうん、クロスボーダーのイコマースを手掛けたので、
うんうんうんうん、
まあ、もちろんうまくはいかなかった、まあ、いろんな理由があってですね、うんうんうん、まあ、今は政策的にもですね、環境が良くなってきているので、うんうんうん、まあ、再度そちらの方に今力を入れてやっていこうと、うん、
なるほどですね、
はい、
うんうん、でちょっと話を中国の e コマース事情に、うん、ちょっと変えたいと思いますけども、最近本当にね、e コマース中国だと盛り上がってきてますけども、僕もびっくりしたのが11月11日の
シンクロデーの
独身の日、ね、
571億元
です、ね、571億、これ日本円に直すと
1兆円ぐらいですよ、
1兆円ぐらいですよね、
今の相場1兆円超えてますね
凄まじい勢いですよね、そうそ
う、はい、だからもう日本の楽天が1年で売ってるものが、はい、アリババのティモールで 1日で達成したと、
ちょっと規模が大きすぎてちょっと意味が分かんなくなってきてますけどね、
そうですね、
僕がお世話になっているお客様でも、うん、まあ、e コマースやられているお客様がいて、まあ、この日に売上1億上げたって言ってたんですけども、うんうんうん、まあ、でも、まあ、今のお話と比べると、まあ、1億、まあ、日本で考えると大きいですけど、こっちで見ると、まあ、あんま大したことないよなっていう、
まあ、その日にですね一番売れたのが Xiaomi の、はい、携帯ですね、はい、確かに15億元超えてたの1日で、ね、
すごいですよね、
ティモルの店でですね、
はい、なんか市場としてはやっぱり、まあ、非常に魅力的に映りますけども、やっぱなかなか日系企業はこう e コマース、まあ、苦戦してるって話を非常に聞くんですけども、うん、そのなんか理由みたいなものっていうのは何かあるんですかね。
理由は一番の理由は僕は多分そのスピード感についていけないのが、
なるほどですね、
日本 こう会社の組織というのはやっぱり物事を決めるまでは非常にこう、
はい、
うんうん、時間がかかると、うんうんうん、ただネットの方が瞬時、うん、その時その時判断しなければならない、
はい、
それが一番の理由じゃないかなと、 あとはですね、
はい、
まあ、細かいテクニカルなところももちろんありますけど、うんうん、こう値段の付け方だったりとか、はい、反則のやり方だったりとかですね、いろいろありますけどね、
なるほどなるほど、確かにスピード感みたいなところはちょっとそうかもしれないですね、まあ、ネット業界でいくと、ね、当然ちょっと先に行ってないといけないのに、まあ、逆に遅れちゃってる感じ、
ね、だから例えば一つの反則活動を行う時でも、ネットなんかは小さい反則活動は本当に明日の反則が今日決めなきゃならないみたいな、
あ、なるほど、
もう本当に何時間決める時間は何時間、あるいは1日しかないと、
なるほど、
でも日本企業はなかなかその辺は難しいですね、一つのことを決めるのに
時間かかると
計画を立てて、はいはい、ずっと前からやらなきゃならないと、
なるほどですね、そうするとあれですね、それこそなんか日本にジャッジを求めてるようだと、うん、もう当然うまくいかないってことですよね、
現地でしかも、はい、この組織的にもですね、うんうんうん、やっぱりこうネット販売に、はい、こう適切な組織作りも、うん、必要だと思うんですよね、
なるほどですね、
だから今ほとんどの日本企業を見てますと、はい、ネット販売がどこの部署に属するのかもかなり曖昧なんですよね、
確かにそうですね、若干その営業みたいなところ、
営業なのか、はい、マーケティングなのか、どっちなのかですね、はい、まあ、
確かに
そこはやっぱりネット販売というのがかなり社内的なリソースをですね、
はい、
横断的に使わなきゃならないので、多分本当にもう、うん、社長、まあ、総経理直属みたいな、
はい、
組織作りが必要かと思いますね、
じゃあなんか新規事業
みたいな感じの方
質みたいな、なんか分かんないですけど、なるほどなるほど、 日本の商品自体は中国では売れるというか、
まあそれは人気がありますよ。まあ例えばですね、あのベビーマタニティとかですね、顔のおむつなんかめちゃくちゃ売れてますので、
すごいですよね。
大王もそうで、クンさんもそうですね。まああとは日本のあの、食品も一部売れてるし、あとはあの家電ですね。
家電はね、
まあ家電というのはちっちゃい家電ね。
はい。
まあそういったものはもう、あのそれと最近なんかあの、クロスボーダーイコマース見てると、日本のあの、ドラッグストア出るような目薬とかですね、あとは風邪薬とかですね、その辺がもうあの人気が、
やっぱ売れてるんですね。
今までは化粧品だったんですね。
はい。
今は中国の観光客も日本に行って、大体買って帰ってくるのは目薬とか風邪薬とかですね、胃腸薬とかですね、その辺が増えてきてます。
なるほど、やっぱ目薬はちょっとそうなんですね。いや、なんかこの間久々に日本帰ったんですけども、あの松本清に行ったら中国人
だらけ
だらけで、あの買い占められてたっていう。
そうなんですよ。だから、あの国慶節の時、国慶節の時、私も今サポートしている、あのある日系の、あの、化粧品メーカーです、あのマスク、マスクがあのなくなって、あのこうあのなくなってです
ね。なるほどなるほどなるほど。
品切れ状態で、それは全部中国人が行って買ったらしいですよ。
あの日系企業は結構苦戦してるって話は聞くんですけど、欧米企業の動きってなんかご存知な。
でもあのネット、まあそれもあの苦戦してるといいなのも成功してるもありますので、もちろんあの僕から見れば、例えばユニクロさんとかもちろんね、で今無地さんもあのネット事業、まあいいと思います。それとまあ自社でもやってるし、 DHC さんとかファンケルとか、まあいいところはいいですよ。だから一番あれはリアルでも売れないものはネットでも売れないというのが大体そういうあれなんです。
なるほどなるほど。
だからあのリアルであの人気のある日本の商品であれば、ネット上でもあの、ま、やり方が間違ってなければ、あのいけますよ。
なるほどなるほど。はい、じゃあやっぱり、まあ、あの基本的なところでいくと、日本で売れてないとなかなか難しい。
なかなか難しい。まあ、それがもう確率的にはかなり低いと。はい、もちろんあの、ね、逆のパターンもね、ありますので、日本では売れないけど、中国ではあの売れたとかです、それはもちろんあの、こう例外としてはあります。
なんかちょっとこう、まあ、政治の問題とかもあったりとかして、こう日本の子が中国に進出してくる企業っていうのは、まあ、若干減っていますけども、このなんか e コマースのこの環境を見てると、まだまだチャンスあるなとはなんとなく感じるんですけど、
だから逆にあの e コマースを活用する日本企業は増えてきてます。
なるほどですね。だ、まあ、まだまだ伸びしろあるってことですよね。
まだあの、そうですね、今、ネットのショッピングユーザー、e コマースに関してはまだ3億人超えたところなので、だからまだ全体 の、 あのネットユーザーに占める比率はまだ半分ちょっと超えたぐらいなので。
なるほどなるほどなるほど。
でもそれが一つと、もう一つは使っている金額、まあ一人当たりに平均するとまだ伸びる余裕、あのこの余地がある、あるんですね。で全体 の、 あの小売の中に占める比率もまだ 10% にも達してなくて、
まだそんなもんですか。
まだ 7% を超えたぐらいなの で、 でジャクマなんか言ってるのは半分ぐらい行きたいと。だからまだ半分で言えばあと5倍ですよ。
5倍もあるんです。これ以上行くと、まあ、そうするとね、やっぱ可能性的には ね、 ね、非常にありますよね。なるほどなるほど。で、まあ、あのちょっと話ちょっと変わっちゃいますけども、あのいろいろあのセンさんの、ね、あの活動的にはその大学生向けに講演されてたりとか、なんかそういったことにもこう力を、入れていらっしゃいますけども、なんか元々の夢は先生になりたかったみたいな。
そうなんですよ。もともとあの大学に残って、先生になろうというのがあの修士とか大学院にいた時はそういった夢もあって、で今もあのやっぱり大学に行くと、あのなんとなく好きなんですよ。
なるほどね。
学生さんと話するのが、まあそれがまあ昔のね、あの夢 の、 あの影響もあって、
なるほど。
もう一つはやっぱりあのネットの世代というのがやっぱり若い世代ですね。今もうあの子供の時からもうネットが当たり前になっているので、で僕はなんかはもうあの、大人になってからようやくネットにあの接したと。でも今の子供生まれた時からもう
確かに
あの絵本も見なくて iPad とか
iPad、
iPad 見てますので、そうするとあの これからお客さんもそうなるので、うん、やっぱり若い人の視線じゃないとなかなかうまくやっていけないというところ
を、なるほどですね、
もう感じてますので、だからよくこういった若い人が集まったところに行って、はい、いろんな話を聞く、
なるほどなるほど、確かに若い方の視点を知らないと次のアクションできなくなっちゃうんですよ ね、
まあ、まだ今まではバーリング法とか、まあ、今は実際にもうジョーリング法とか、レンリング法とか
がもう、
ね、までも登場してきてるので、
はいはい、なるほどなるほど、あと、またですね、時間が差し迫ってしまいましてですね、最後に今後に関して の、 その活動の抱負というか、今後どういう方向性で、
そうですね、はい、やはり今やっているクロスボーダー e コマース、
うん、
でもうさらにネットはただ物を売るチャンネルではなくて、もうちょっと高い視線でですね、そのサプライヤーチェーンをこう最適化していくというようないろんなサービス内容をこれから考えていきたいなというふうに考えています。
壮大な、
まあ、その2週間また行ってですね、
はい、なるほどですね、あ、いいですね、
はい、
壮大な夢です、
はい、
では前回に引き続き今回もね2週にわたっていろいろ話をお伺いさせていただきましたけども、はい、まあ、日本からも中国の e コマース市場非常に注目されてますので、ぜひまた今後もご活躍していただければと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。
リバイア、それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。
リバイア、それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。
リバイア、それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。
私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ LIVAIA で検索。リバイア。